はい、どうも、にじぱぱです。にじぱぱラジオを始めていきたいと思います。つい最近ですね、奥さんが欲しいっていうことで、買ったね、調理器具になるのかな？がありまして、それがですね、ヨーグルトメーカーでございます。まあね、ヨーグルトメーカー、皆さん知ってますよね。まあ、牛乳とか、にヨーグルトを一緒に入れたら、その牛乳がね、ヨーグルトになる。で、まあ、基本はあれですよ、温度をね、一定に保つっていう、やつですよね。ヨーグルトメーカーっていうのをね、買いまして、でうちが買ったのが、アイリス大山、の出しているは、IYM012 っていうタイプのヨーグルトメーカーを買いました。でね、いろんなヨーグルトメーカーがあるんですけど、このね、アイリス大山のやつは値段がね、3000何本だったかな ?3500、600 円だったのかな、お手軽だったのと、あとはね、一度刻みの温度調整ができるっていうね、やつですね。うん。あとはタイマー機能なんかは大体どれにもついてるかな。うん。あとは最高温度が65度っていうあたりですかね。でですね、ヨーグルトメーカーなんで、ヨーグルトを作るっていうのが、まあ一番ね、メインにはなるんですけど、今回ね、買ったのは、まあヨーグルトがメインじゃないんですよね。うちの奥さんね、甘酒が、好きで、甘酒を作りたいっていうことで、今回ね、これ買ったんですよ。で、甘酒の場合、大体、いろんなレシピがあるんですけどね、参考にしてるレシピだと、大体8時間ぐらいかかるのかな。で、1時間ごとにちょっとかき混ぜて、みたいなね、感じですね。はい。で、どうやって作るかというと、まあ、いろんな作り方があるとは思うんですが、まず炊いたお米ですよね。で、炊いたお米に、お湯とか、米麹を加えて、で、42度ぐらいかな。何度だったかな？米麹は何度だったかな？温度設定をして、8時間保温すると。で、1時間ごとに攪拌をね、ちょっとしながらやるっていう。そしたらね、8時間後ぐらいにはね、結構トロトロの、甘酒に、なってましたね。いやいや、なかなかね、いい感じ、自宅でね、米麹を使って、乾燥米麹って書いてましたね。使って甘酒が作れると。だいたいね、1回の使用量が、米麹？どれぐらいだったか ?200 グラムぐらいだったのかな。だから、結構、どうなのかな、甘酒のね、この単価っていうのがね、どれくらいするもんなんかが、ちょっとわからないんですけど、でも、お手軽にできるみたいですよ。はい。で、それとね、ともに、ヨーグルトもね、せっかく作れるんだから、ヨーグルトも食べそうっていうことでね、買ってきました。R1 ヨーグルトね、買ってきて作りました。で、このね、R1 っていうのは、こう、培養するときにね、他の、ヨーグルトと違ってね、ちょっと温度が、高めらしいんですよね。で、それがね、一度刻みで、設定できる、この、アイリス大山の、ヨーグルトメーカーだったら、やりやすいっていうね、ことらしいですよ。あ、そうそう。一般的には40度ぐらいなのが43度。ちょっと高いですよね。はい。でね、作ってみましたけど、美味しくできましたよ。ヨーグルトの場合は大体こう、ヨーグルトの元菌でええから。言い方がわからんけど。元となるね。まあ、ヨーグルト自体と牛乳と、あとはね、発酵するときの、ヨーグルトの餌ですよね。乳酸菌なのかな。ヨーグルト菌？何菌？の餌に砂糖を入れたりするんですけど、なんかね、砂糖を入れると、なんか、 あれね、コンタミコンタミって言うんですけど、なんていうかな、正式名称はコンタミレーション、まあ他のね、菌が混ざっちゃうっていう可能性も高くなるんで、最悪まあ入れなくてもいけるみたいですね。はい。で、今回奥さんは入れずに作ってましたね。はい。まあヨーグルトもね、いい感じで作れて、甘酒も作れて。でね、これは多分推奨はしてないんでしょうけど、なんか低温調理とかもできるらしいですよ。例えばジップロックとかに、肉を入れてね、鶏肉とかそういうのを入れて、このヨーグルトメーカー入れて60度、70度ぐらいで低温でね、ずっと加熱していくみたいなのもできるらしいですが、これはね、レシピ帳には載ってないので、なんだろうな、自己責任でみたいな感じになるんでしょうね。なんかローストビーフを作ってる人なんかもね、いましたけどね。大丈夫なのかな。まあまあまあ、いろいろなね、使い方があると思います。ということでね、今回は、ヨーグルトメーカーを買ってみましたよという、お話でございました。
ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋る、サラリーマンの宅飲みラジオ、ポッドキャスト、ほろよい7。 iTunes やポッドキャストアプリ、ほろよい7で検索。ホロはひらがな、良いは漢字、セブンはカタカナ。よろしくお願いします。
はい、それでは今回もメッセージいただけておりますのでご紹介したいと思います。まずはショコスさんいただいております。軽トラは夢がありますな。荷台にソファー乗せて、どこでも花火とかお風呂を乗せて、どこでも露天風呂とか、やばい欲しくなってきたといただいております。ショコスさんありがとうございます。僕ね、軽トラその後、あれですよ。いろいろね、僕も調べましたよ。軽トラキャンプとかね。そしたら軽トラの荷台に、直接ね、テントを張って固定して、キャンプするみたいなのもありましたね。ただね、やっぱり軽トラ、荷台はね、雨ざらしなので、その上にまたターフを、張らなきゃいけないとかね。あとは、軽トラの荷台ってこう地面から浮いてるじゃないですか。そしたら、こう、下をね、スースー空気が通るんで、冬はね、めっちゃ寒いって言うてましたね。書いてましたね。やっぱりこう、地温っていうのはね、冬でもある程度ぬくいみたいですね。だからこう、軽トラの荷台でテント張るなら、やっぱこう、銀、あれですね、マットとか、ゴム板とかね、そういうのを引かないとなかなか厳しいみたいですよ。あとは、やっぱりね、雨の中テント張らなきゃいけないっていう、こういう辛さみたいなのもあるみたいですね。こんなことなら、K の箱番にしとけばよかったって書いてるね、人がいましたわ。まあね、でも言っても、軽トラはね、仕事メインなんで、ね、大事ですよ。そこをね、なんすかね、犠牲にしてはいけないんでね。はい。まあでも、軽トラ1台あるとね、結構いろいろ便利なんでね、買ってみてくださいと、なかなか。メインの車にするのはなかなか厳しいかもしれませんけどね。はい、いいんじゃないでしょうか。しょこさんありがとうございます。続いて、ピチカットミルクスさんいただいております。ニジパパさん。打ち方の軽トラは冷暖房完備、パワーステ、パワーウィンドウ、集中ロック、4WD と至れり尽くせりのスーパー軽トラです。リースですがね、と、いただいております。で、ですよ。このピチカートミルクさんから、このね、ハッシュタグでいただいてるんですけど、今朝方のね、ツイッターで、軽トラ、故障して止まったって書いてましたね。これは壮絶なフラグだったんですね。しかも朝方のね、配達の時に、電波も明かりもあんまりないようなとこで止まったということで、大変でしたね。無事に帰還されてたみたいなんで、よかったなと思います。いやね、車、やっぱりいつ壊れるかわかりませんからね。言うてもね、僕のうちで使ってた2トンのトラックなんかも、オルタネーターっていうところ、発電機なのかな、が壊れて、ヘッドライトの明かりはめっちゃ暗いし、エンジンの周りも悪いし、みたいなんにね、自宅から2キロ、2キロじゃ、2時間ぐらい、離れたところでなったことがありますね。で、まあ、一応ね、普通車とかと違ってやっぱ大きいんで、なんかあった時がね、どうにもならないんですよね。まあ、無事に帰っては来れましたけどね。お互いに、こういう仕事用の車ね、気をつけましょう。まあ、 リースっていうことなんで、どうだか、リースだったら、整備みたいなのは、向こうがやってくれるのかな、リース会社が。まあ、そこらね、ちょっとね、お安く修理できたらいいなと思います。ピチカートさん、ありがとうございました。続いて、エコロスさんいただいております。めでたく、ニジパパラジオサークル所属となりました。部長、よろしくお願いします。ライトボーガン使いで、やってます。起爆榴弾、設置からの、近接殴り、おわさん弾、からの連動爆破が、楽しすぎる。近づきすぎてすぐ力尽きますが、といただいております。ね。これあれですよ、皆さん。モンスターハンターワールドね。今最新のプレイステーション4で出てるモンスターハンターですけども、これでね、まあ、サークルっていう、チームみたいなのが作れるんですよね。うん。で、それに、僕、ニジパパラジオっていうね、サークル作って、で、ちょうどね、コロさんがモンスターハンターワールドやってたんで、コロさんのね、やってるとこに、密かに、侵入しまして、コロさんにね、サークルの勧誘をするっていう。コロさんの戦いをね、間近で見ましたよ。いやー、このね、モンスターハンターワールド、またね、もうちょっと、やって慣れてきたら、モンスターハンターワールド界みたいなのもね、撮ってみたいと思いますけども、うん、面白い。面白いですね。うん、ドラクエ10と共に時間をかなり、食ってますけども、うん、今回ね、いろいろこう改善点もあって、ストレスも結構少なくやれるんで、うん、プレイステーション4を持ってる方はね、まあ、ちょっと手に取って、なんだったらね、プレイ始めてみてもいいんじゃないでしょうかね。今ならね、みんな、低ランクから始まってるんでね、1からのスタートなんで、用意どんで、いけるんじゃないでしょうか。コロさんもね、サークル所属していただいたので、これからね、一緒にまた狩り行きましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。続いて、ステディさんいただいております。177回拝聴。軽トラック高機能すぎ、狭い、クーラー効かない、そんなイメージがあったのに、覆りそうということでね、いただいております。軽トラね、うん、なかなか装備すごいですね。結局ね、最新型の軽トラの一番上のモデルだと、LED ヘッドライトでしょ？で、集中ドアロックに、パワーウィンドウに、電動格納ドアミラーに、キーレスエントリーに、で、CD、ラジカセでしょ？ラジはついてる。あ、ラジはついてるか。カセがついてないか。CD のオーディオね。で、あとは、そんなとこかな。あとは、外装のね、メッキパーツ、なんかもついてたりもしましたね。うん、なかなかね、うん、最近の軽自動車がね、どんどん高機能化しているのに漏れず、軽トラも、うん、意外と頑張ってるみたいですよ、ステディさん。ね、いろんなね、最近本当に前も言ったみたいにカラフルな軽トラもありますんでね、街中でカラフルな軽トラ見かけたらね、おっと思っていただければと思います。ステディさん、ありがとうございました。ということで、今回メッセージ以上となっております。皆さんありがとうございました。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはニジパパライフ @gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナニジパパラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう、焦らずに行こう、
焦らない、焦らない、
花と心に水を